試みに合わせず、悪より救い出したまえ。この祈りは本当に私にとっては日常的な毎日の祈りです。毎日なんだかんだで自動車に乗ることが多いんですけれども、ドアを開けてハンドルを握って座ってハンドルを握りましたときに必ずこの祈りをするようにしております。神様、今から出かけます。試みに合わせず、本当に私たちを無事に目的地へ送り届けてください。そういうふうにお祈りをしてスタートをするんですけれども、皆様はどんなふうにしてらっしゃるでしょうか。車で出かけるというのはもちろん、すれ違うということになるんですけれども、私たちが、間違わないようにちゃんとルールを守って、なおかつ対向車もですね、ちゃんとルールを守って間違わないように運転してくれるということがあって、初めて交通安全が守られ、そして私たちの目的が、仕事ができるということになるわけです。時々カーブを曲がりますときに、向こうから本当に大きなトラックがこうやってまいりましてですね、スピードを出しておりますと、ちょっとこう、こういうカーブですとこっちの方に触れてくるかなという感じのするトラックを時々見ることがありますけれども、あ、守られてよかったとそのたんびに思うことでございます。車の社会でありますけれども、私はちょうど35年前の10月の11日夕方5時過ぎでありましたけれども、子羊保育園の園児を清武方面に送っている時に、あの木花台の大学の角にあります十字路で交通事故を起こして交通事故に遭ってしまいました。もちろん相手の方が一旦停止をしないで私の車にぶつかってきたんですけれども、場所は、交差点でありまして、結果的には私にも、交差点の安全通行義務違反ということでですね、10対0じゃなくて9対1という比率で私にも事故の責任がある、加害者の一人であるということになったのでありました。それが忘れることができませんで、その時は本当にもう自分の人生はこれでおしまいだ、何もかもこれで本当におしまいだというふうに思ったんです。どうしてこんなことがあるんだろうか、いろんなことを考えさせられました。イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたは救われる、そういう約束があります。しかし救われるということと、救われたということと、苦しみや悲しみや痛みがなくなるということとはまた別の問題でございました。それまでの自分とそれ以降の自分はやはり少し変わったところがあると思いますけれども、こういうふうな痛みや苦しみがあってもなお神様の御業は働き続けているのだ、生きて私たちを導いてくださっているのだということを、それ以降体験ができたということでございます。まあ、だからというわけではありませんけれども、新約聖書のずっと後ろの方にですね、ヤコブの手紙というのがあります。その一章の二節のところにこういう言葉がありますのでお聞きください。ヤコブ一章の二節、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。と この上ない喜び。いや、それだったらどんどんどんどん試練や苦しみが私たちに降りかかってきて、それを喜ばなきゃいかんのかというふうに思っちゃいますけれども、私はそうじゃないと思うんです。じゃないとイエス様はここで私たちを誘惑に合わせず、試みに合わせず、悪いものから救ってくださいと、祈りなさいとはおっしゃらなかったんじゃないだろうかなと思うんですね。神様を信じて信仰に生きた信仰の先輩たち、その人たちもまたいろいろな支援、苦しみ、試みを受けて苦しんだということがあるのではないでしょうか。やはり試みと言いますと、一番最初に思い出しますのは旧約聖書の創世記の22章のところにアブラハムが登場してまいりますが、そのアブラハムに対して神様がおっしゃったことが大きな試みでありました。創世記の22章の一節のところにはこんなふうに書いてあります。これらの後で神はアブラハムを試された。神様が信仰の父と言われたアブラハムを試されたのでありました。内容はこういうことでありました。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。アブラハムはこの時100歳を過ぎておりました。もう5、6年あるいは10年以上経っていたでしょうか。彼が100歳の時、奥さんのサラが90歳の時にずっと待っていた約束の子供イサクが与えられたのでありました。神様もそのことはよくご存知で、あなたの息子、あなたの一人子、あなたの愛する一人子、愛する子イサクとわざわざ言ってらっしゃるんです。彼がどれほど自分のこの子供を愛していたか、そして神様の祝福によって与えられた、不思議な方法で与えられたこのイサクを喜び、神様に感謝していたかということが分かる書き方であります。そう言われました時にアブラハムは一言も語らなかった。いや、何か思ったことは思ったと思うんですけれども、アブラハムの言葉は一言も聖書の中には記されていないんです。そして黙々と言われたことを果たそうとしてモリアの山に向かっていくのでありました。途中で息子のイサクが聞きました。お父さん、火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるんですか。アブラハムは神がその子羊を備えてくださるとやっと答えたことでしょう。そしていよいよモリアの山に着き、イサクを縛って焚き火の上に乗せて、まさに刃物を取ってほふろうとしたその時に、御使いが呼びかけて、やめなさい、止めなさい、そんなふうにおっしゃったのでありました。その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。今刀を振り上げて息子に切りかかろうとしたその時に分かったと 神様がおっしゃったのであります。神様は全知全能の神様であるから、そんなことをどうしてわからなかったんだろうかと言ってしまえばそうかもしれませんが、ここまで実際にやってみるということはやはり大変重いことではないだろうかと思うのであります。そしてこのモリアの山っていうのは、後にイエス様が十字架にかけられたエルサレムのゴルゴダの丘と同じ場所だったということなのであります。まさにこれは主イエスキリストが私たちのために神の独り子として十字架につけられる、そのことの予表として、型としてアブラハムが経験させられたことだったのではないでしょうか。試みということで言いますと、もう一人の人を今日は取り上げてみたいと思うんですけれども、旧約聖書に呼ぶ記というのがあります。新共同訳聖書ですと775ページ呼ぶ記の一章であります。彼は大変神様を恐れ、悪を避け、そして神様に祝福されていた人でありました。そして彼には見えなかったんですけれども、天上で神様とサタンの話があるんです。神様がおっしゃいました。お前は私のしもべ呼ぶに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。それでそのおかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で見てを伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。そうすると神様が、よかろう、やってみなさい、私たちには考えの及ばないことであります。そして次々に出来事が起こるんですけれども、彼のところに死者が次々に駆けつけてまいります。まず第一に芝人がやってきて略奪をしたというお話、二番目に雷が羊たちとその羊飼いたちを撃ってしまいました。三番目の使いがやってきまして、カルデア人がやってきてラクダやしもべたちを全部殺してしまいました。最後にもう一人の使いがやってまいりまして、ご主人様、あなたの長男の家に子供たち全員が集まってお祝いをしておりますときに大風が吹いてきてその家が壊れ潰れ全員死亡してしまいました。この前の台風で椎葉村の崖崩れがあって4名の方が亡くなって、まだ遺体が見つからないという話があって本当に心が痛みますけれども、神様はこのような自然災害とまた人による略奪暴力をお許しになったのでありました。しかしその後にヨブが言った言葉は何を恐るべき言葉だと思います。一章の20節以下、ヨブは立ち上がり衣を裂き髪を剃り落とし地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与える。 主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。先ほどもお話をしましたけれども、交通事故の後で不思議な導きで星野富弘さんと出会うことになりました。星野富弘さんは中学校の先生として赴任した。その年の5月に体育館の中で宙返りに失敗いたしまして、頸椎損傷、首から下が全く動かなくなってしまいました。その後彼はイエス・キリストを信じてクリスチャンになって、いろいろな作品を使って作っておられるんですけれども、もう皆様よくご承知の、こんな詩があります。ナズナ。神様がたった一度だけこの腕を動かしてくださるとしたら、母の肩を叩かせてもらおう。風に揺れるペンペン草の実を見ていたら、そんな日が本当に来るような気がした。お母さんは去年でしたか、召されまして、信仰を持って召されまして、この彼の一度限りの願いというのは実現することはありませんでした。しかし彼はこのような痛み苦しみの中で、詩編の119編の71節にありますように、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。詩編の作者とともに神様を褒めたたえているのであります。私はこの出来事を通して、またこのようないろんな方々との出会いを通して、信仰というのは苦しみがあることもある、しかしその背後に神様がおられて、その苦しみをもまた用いて、後に大きな祝福、大きな喜びを私たちにくださるんだということを体験させていただきました。もう一つ、苦しみ試みについて学びたいのでありますけれども、それはやはりイエス様のお試みでありました。マタイによる福音書の4章の最初のところにこんなふうに書いてあります。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。あなたには当然その力がある、それをやる自由もある、やったらどうだと、こんなふうに勧めたのであります。イエス様がいろいろな試みを受けるときに、まず最初に食べ物のことで試みを受けられたというのは、私は本当になんか慰められるんですね。主の祈りの中でまず皆が崇められ、御国が来、御心が天になるように地にもなるというお願いをいたします。そしてその次に私たちの地上のことについてのいろいろなお願いが始まるんですけれども、嬉しいことに最初に出てきたのは、私たちの日ごとの糧を与えたまえということでありました。イエス様も断食をしてお腹がペコペコになった時に食べ物のことで試みを受けられたというのであります。イエス様はそれに対して っしゃいました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で私たちは一日一日を生きているのだ、生かされているのだということを答えとしておっしゃったのでありました。イエス様はここで3つの試みを受けられたわけですけれども、2番目は、高い、とここではその神殿の屋根の端っこと書いてありますけれども、高いところから飛び降りて、あなたが神の子であればみんなが神の子であることを分かるように、教えたらどうだと、こう飛び降りて軟着陸ですよね、ふわーっとこう地上に足をつかれるということでしょうけれども、なんか映画でそういう場面を見たことがありますけれども、みんながびっくりして、おーすごいってですね、イエス様とこう来るんじゃないだろうかというふうに言ったんですけれども、そんなことをしちゃいけないとイエス様はおっしゃったのでありました。3番目にこんなことを悪魔が言ったと書かれてあります。イエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えよう。この世界を手にしているのは俺だぞとサタンが彼に言ったのでありました。だから俺を拝め、俺に使えよ。イエス様は、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に使えよとサタンを退けられ、それから御使いたちが来てイエス様を支えたというふうに記されてあります。結局このようにしてイエス様が神の子として、神の子羊として地上にやってこられて、そのことをみんなに伝えるのに取られた方法というのは、結局十字架への道を歩むということでございました。自分が神の子供として生贄となって全ての人たちの罪を背負い、そして神様の裁きを受けるということでしか本当に人の救われる道はない。神様の義が現れ、神様の愛が示される道はない。そのようにイエス様は覚悟をこの時に決められたのだと思います。今日は、主は我が牧者なりという説教の題をつけさせていただきましたけれども、なかなか試みということでですね、適当な題が見つからなくて、そうだ、イエス様は私たちの羊飼いになってくださったんだという、まあ、そのことでその題をつけさせていただいたのでありました。詩編の23編、主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、他の訳では敵とありました。あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。 命のある限り恵みと慈しみは私も私を追う主の家に私は帰り生涯常しえにそこにとどまる。イエス様がそのようにして私たちのために十字架にかかり復活しよみがえって今生きていてくださるので、私たちは苦しいことがあってもそれを乗り越えることができるということでございます。カトリックの司祭でですね、晴作正秀という人がおるんですけれども、この人の本の中に素敵な詩がありました。手という詩です。病室の窓から見上げる空はむやみに明るい。治らない私はこんなに暗いのに。病室の窓から見下ろす街もやたらと元気だ。出られない私はもはや亡霊のよう。消灯後の一人部屋に時計の音がいつまでもいつまでも続く。あといくつの夜を耐えれば許されるのか。直してください、生かしてください、もう一度だけ元に戻してください。歩かせてください、食べさせてください、もうこれ以上いじめないでください。せめて今夜だけでも痛みを取り除いてください。もうダメです、もう限界です、もうこれ以上。闇の中へ思わず手を伸ばした瞬間、何かに触ってハッとする。誰もいないはずの深夜の病室、数秒間息を止めてようやく気づく。触ったのではない、触られたのだ。向こうから伸ばしてきた手に。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちには痛みがあります、苦しみがあります、いろいろな心配があります、悩みがあります。しかしそのような私たちの叫びをあなたは受け止めてくださり、私たちの手に触れて私たちを導いてくださいますことを感謝します。どうかしよう、私たちのこの一週間をあなたの御心のままに、あなたの御業が現れるそのような場所として導いてくださいますようにお願いをいたします。試みに合わせず悪しき者より我々を救い出してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。